存在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様、不可思議栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい特権、恵みを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
素晴らしい賛美を感謝いたします。聖書には、私たちの神様は私たちが賛美するところに座っておられるとこう書いてあるんですね。賛美の上に座しておられる、つまり賛美をするときにそこの主の御臨在があるということです。どうぞ、どんな時でもイエス様を賛美してください。それでは、この後も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は、静かな霊的習慣、ダニエルの生活よりというタイトルでお話をいたします。はじめに一箇所聖書を開きますが、旧約聖書です。ダニエル書を開いてください。今日は主にダニエル書からですね、お話をいたします。今日は代表して、田中恵里姉妹に読んでいただきますが、最初にダニエル書の一章一節だけ読んでください。
ユダの王エホヤキムの治世の第三年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来て、これを包囲した。
はい。イスラエル王国はダビデ・ソロモンの時代に、ね、絶頂期を迎えます。しかし、ソロモン王が晩年に偶像礼拝をするんです。その罪のゆえに、ソロモンの死後、イスラエル王国は南北、北イスラエルと南ユダ王国に分裂をいたします。それは BC931 年のことです。その後、北イスラエルは BC722 年、アッシリアにですね、滅ぼされ、南ユダ王国もですね、 BC586 年、バビロンに滅ぼされます。これは歴史で起こったことです。征服されたこの南ユダ王国から数万人の民がバビロンに、ね、捕囚として連れ去られていきます。その中にダニエルほか3人の、ね、若者たち、当時10代の後半ぐらいと思われますが、3人の若者たちもいました。そのことは同じ一章の6節7節に書いてあることですが、私がお読みいたします。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、バビロンの名をつけるんです。ダニエルのはベルテシャツァル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけたと。別の名前をですね、異教の地で彼らはね、つけられます。はい、少し飛びますが、ダニエル書の6章に移ってください。26から28まで、じゃあエリシマ読んでください。26から28。
私は命令する、私の支配する国においては、どこでもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、 天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えた。
外国異教の地に連れて行かれました。彼らは自らは征服された捕囚の民、いわゆる奴隷の立場です。その中でダニエルは王に認められ宰相となります。いわゆる総理大臣になるんです、異教の地で。そして国を治めるようになります。そこは28節。このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えたとですね。異教の地でダニエルは、ね、王に重んじられ政治を司る、ね、総理大臣になるわけです。まあ、奴隷の立場でありながら、なぜダニエルはそのような高い地位につくことができたのでしょうか。それは幸運、本当にラッキーだったと、幸運が重なったのでも、一か八かの大きな賭けに出たのでもありません。幸運だったからなったのではありません。賭けに出たからでもありません。静かな誠実な行いの積み重ねなのです。静かな誠実な行いの積み重ねです。今日の説教のタイトル、静かな霊的習慣を身につける。静かな霊的習慣を身につける。このことによってダニエルは異教の地で総理大臣まで、ね、神様が引き上げてくださったわけです。ではダニエルはどのような小さな霊的習慣をですね続けたのでしょうか。でその習慣5つのポイントからですねお話をいたします。はい、ダニエルの小さな静かな霊的習慣、第一は、はい、エリシマへ6章の実節を読んでください。
ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。
はい、まあ、ダニエルに一つの事件が起こるわけですが、その事件が起こった時も彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたと書いてある。第一の小さな習慣、それは祈りの習慣です。祈りの習慣です。ダニエルはいつものように殉教、物事が問題なくうまくいっている時も逆境困難の時も変わらず、どんな時もエルサレムと書いてありますけども、神がおられる方向です。エルというのは神という意味です。サレムというのは都という意味です。神の都の方に向かって一日に三度ですね、 ひざまずき神に祈り感謝をしていたとこう書いてあります。詩編55編17節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。夕朝真昼私は嘆きうめく、すると主は私の声を聞いてくださる。夕方と朝と真昼私は、ね、嘆きうめくと、こう主に向かって祈るとこう書いてあります。すると主は私の声を聞いてくださる。兄弟姉妹、イエス様と向き合いなさい。自分の思いや願いや置かれている状況、こんな状況です、申し上げなさい。イエス様の前に静まり語りかけを持ちなさい。祈りというのは一方通行ではありません。イエス様とのコミュニケーションです。イエス様の前にですね、出て自分の思いや願い状況を語り、静まり語りかけを待ちなさい。イエス様との時間、向き合う時間を持ちなさいということです。大切なのは続けることです。続けることです。小さな静かな祈りの習慣を身につけることです。小さな静かな祈りの習慣を身につけることです、ね、ダニエルは日に3度祈ったと、まあ、このように書いてあります。ここが全ての始まり出発点です。はい、じゃあダニエル書1章に戻ります。エリシマ一章の五節読んでください。
王は王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした、
はい、王は王の食べるごちそうで少年たちを養育しようとしましたが、ダニエルはユダヤ人です。その中には律法、ユダヤの教えで食べてはいけないものがありました。でこれをですね、食物規定というんです。これはレビ記11章に書いてありますですね。はい、ひづめの分かれていないものは食べていけない、反すうしないものは食べてはいけないというふうにですね、食物規定がレビ記11章に書いてあります。ゆえにダニエルは8節です。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願ったと八節にこう書いてあります。はい、誘惑に妥協しないことです。小さな習慣の2番目、誘惑に妥協しないことです。12節を読みいたします。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。野菜と水だけで私たちを養ってくださいと申し出ました。そして10日間試してみると、はい、エリシマイ15節読んでください。
10日の終わりになると彼の顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく体も超えていた。
はい、10日間試すとですね、ダニエルたちの方がよほど体も超え、血色も良かった、顔色も良かったとこう書いてあります。 王のごちそうもその豪華なごちそうだったのですが、若者たちにとっては誘惑でした。しかし彼らは御言葉律法に従い、これを退けました。これは食べてはいけないとですね、神の律法に書いてあるからです。誘惑に妥協しない、静かな霊的生活を送ることです。はい、3番目に行きます。ダニエル書2章の1節をエリシマ読んでください。
ネブカデネザルの治世の第2年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ眠れなかった、はい、
当時バビロンは世界を制覇するぐらいの国、その王たるネブカデネザルはまさにですね、人々から崇められるですね、まあ、神的な存在でした。でそのネブカデネザルは王は夢を見ます。そして心が落ち着かず、2節、そこで王は呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼び寄せて、王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと書いてある。自分の見た夢はどんな意味があるのか解き明かしを求めました。バビロンの呪法師たちを呼び集めましたが、王の要求はもう理不尽、もう無理難題なものでした。まあ、普通は私はこういう夢を見たんだけども、この解き明かしを教えてくれというのが普通ですね。王はそう言わなかったんです。私の見た夢から教えろと言って夢を言えているんです、ね、そう言ったわけです。夢を見た、夢を話さ、あなた方が話せないと解き明かしもできないはずだ。夢が何だったか夢からですね、言うものでした。無理難題なものでした。それは5節6節に書いてある。王は答えて言った。カルデア、王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いはない。もしあなた方がその夢とその解き明かしとを私に知らせることできなければ、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とする。しかしもし夢と解き明かしを知らせたら、贈り物と報酬をと大きな光栄を私から受けよう。だから夢と解き明かしと私に知らせようと。どんな夢を見たかも言えと、その解き明かしも言えというのが王の要求です。自分が王が見た夢と解き明かしを言えと。はい、11節12節に移ります。王のお尋ねになることは難しいことです。憎なる神とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいませんと地方人たちは言うわけですが、それに対して王は怒りですね、大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと、ね、分からないだろう、お前たちはもうですね、もう滅ぼすと、ね、そう言ったわけです。もうその当時のバビロンのネブカデネザルのですね、もう権力というのはもう絶大なものでした。王の命令が発せられた後、ダニエルは王のところへ行きます。はい、16から18です。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの使者と共に滅ぼされることのないように願ったと書いてある。三人の友達に協力してもらってですね、天の神の憐れみを見る、ね、求めました。兄弟姉妹、問題の大小にかかわらず、自分で何とかしようとしないで解決を神様に委ねることです。 もう何度も何度も説教の中で言いますが、私たち人間の問題はですね、問題が起きた時自分で何とかしようとするところが人間の問題です。自分で心配して自分で何とかしようとして自分で解決しようとする、もうこれが人間の問題です。あなた方は髪の毛一本も白くも黒くもできないでしょう。明日のこともわからないでしょう。自分の身長1センチ伸ばすことができないでしょう。なぜそれもそんなこともできないのにってね、思い煩うのかっていうのがイエス様の言葉です、ね、問題の代償にかかわらず、もう自分で何とかしようとしないで、一切を神様にですね、解決を委ねることです。はい、第一ペテロ5章7節、皆さんもう開かなくていいですが、私に言います。もうこれ暗証聖句です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるというふうに書いてます。もう何度も開きましたね。一切ということは全部ということです、ね、神様に委ねなさい。神様があなた方の代わりに心配してくださる。はい、エリシマイ19節読んでください。ダニエル書2章の19節ですよ。
その時夜の幻のうちに秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。
はい、20まで読んでください。
ダニエルはこう言った。神の皆はとこしえからとこしえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。
はい、ダニエルにですね、その王が見た夢と幻の解き明かしを神様から解き明かしがありました。ダニエルは主なる神様を褒めたたえた後、王のところに行ってその夢を解き明かしします。あなたはこういう夢をご覧になりました。そして夢はこういう意味ですと、夢とそのですね解き明かしも王のところに行って言って、ダニエルは一旦それをするのです。はい、その解き明かしのことはですね、少し長いですが、28節から45節に書いてあることがですね、ダニエルが王に語ったその解き明かしです。で、それはですね、これから起こる世界の歴史に関するものでした。後でどうぞゆっくり読んでください。まあ、今日はその部分には触れません。優れたダニエルの解き明かしの上に王は、はい、エリシマ47、48読んでください。
王はダニエルに答えていった。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての知者たちを司る長官とした。
はい、この解き明かしのようにダニエルは王によって高い地位につくことになります。繰り返します。皆さんの人生に起こることはすべて神様のご計画です。ですね。神様は無意味にあなたにですね、の人生に、ね、無意味なことは起こされません。すべてあなたの人生に起こることは神様のご計画、手の中にあることです。その解決を神様に委ねるとき、あなたにこの解決をお任せいたします。その時に神様はあなたが想像もしていなかったところへあなたを導いてください。こんなことになるとは思いもしなかった。 神様は問題の解決を通してあなたが想像もしないところへあなたが導いてくださいます。ですから問題の大小にかかわらずどんな問題でもイエス様に委ねてその解決を求めてください。その解決を通してあなたを神様は導いてくださり、あなたが思いもしなかったところへあなたを引き上げてくださるわけです。その場所に置いてくださるからです。問題の代償にかかわらず全て神様に委ねなさい。小さな霊的習慣の3番目です。はい、4番目です。ダニエル書の5章に行きます。30節ですが私は満たします。その後カルデア人のベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスがおよび62歳でその国を受け継いだと書いてます、ね、流星を誇っていたバビロンはメディアというところに滅ぼされ、ね、ダリオスが王となります。2節、6章の2節、彼はまた彼らの上に3人の、ね、大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして王が損害を受けないようにしたと、ね、まあ、いわゆる3人の大臣、その中にですねダニエルは他の大臣よりも優れた地位に置かれます。ダリオスはダニエルを重んじですね、3節、時にダニエルは他の大臣や大使よりも気は、あ、ごめんなさい、ここエリシマ読んでください。6章3節ですよ。
時にダニエルは他の大臣や大主よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。
はい、三人の大使よりもですね高い位につきました。つまり王の次の位についたダニエルでしたが、4節、エリシマ4節読んでください。
大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである、
はい、ダニエルは高い地位にありましたが、地位や特権を利用して私利を図らずですね、誠実に忠実に神様から与えられた役割を果たしました。何の欠点も怠慢も見られなかったと書いてあります。ダニエルは奴隷の身分です。周りは彼をですね陥れようとするもう政敵ばっかりです。しかしながらダニエルには何の怠慢も欠点も見つけられませんでした。静かな霊的習慣、私たちは万人祭司という形でこれを学んでいます。はい、エペソビトへの手紙6章を開いてください。6節7節です。聖書朗読者の人が読んだ後皆さんと一緒にここを読み出します。聖書の エペソ6章の6、7を読んでください。
人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にできなく主に使えるように善意を持って使えなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。6節からです。はい、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使えなさい。人間ではなくイエス様に使えるように使えなさいというのが聖書の教え。あなたの仕事はイエス様の仕事です。あなたが今やっている仕事はイエス様がこれをしなさいとイエス様から与えられた仕事です。ですから人に使えるようではなく主に使えるようにその仕事をしなさい。エペソ人への手紙の教えです。誰が見ていようと見ていないと影ひなたなくですね、忠実に誠実に行いなさい。ちゃんとそれは主が見ておられるわけです。私たちの主は隠れたところを見ておられるですね、神様です。故に主から委ねられた役割を忠実に誠実に果たしなさい。でこれがダニエルの姿勢です。はい、5番目に行きます。ダニエル書に戻ります。で1枚3章を開いてください。12節を読んでください。
ここにあなたが任命してバビロン、
ごめんなさい、ちょっと私が間違えました。17節です。ごめんなさい。あ、そうです、ごめんなさい。12節で結構です。12節に読んでください。
ここにあなたが任命してバビロン州の義務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。
はい、信仰を隠さないということです。信仰を隠さない、どういうことでしょうか。3章1節です。ネブカデネザル王は金の像を作ったと書いてあります。その高さは60キビと、その幅は6キビとであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。ネブカデネザル王は60キビと、1キビとというのはですね、長さの単位でここからここまでです。ここからここまでを1キビとと言います。44センチです。ですから60キビとというのは 26.4 メートルにもなります。まあ、とてもですね高いんですが、金の像を作りました。そしてですね、平野において全国民に拝むように強要しましたですね。しかしながら誠の神のみを拝む三人はの若者シャデラク、メシャク、アベデネゴはですね、この、これを拒否いたしました。今読んだところです。ユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしませんと書いてあります。それでネブカデネザルはこの3人に問いますけれども、その3人の答えが16から18です。これは有名な言葉ですね。 入り島読んでください。
シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。
はい、3人は王様に、火の炉に投げ込まれたら私たちの神はそこから救うことができます。しかし次にこう言う、たとえそうでなくても、救われることがなくても、私はあなたが出てた金の像を拝みません。もしそうでなくても、まあ、ここから有名な本がですね、以前発刊されました、たとえそうでなくてもという本です。アン・イスクという韓国人の人が書いた本です。日本人に対するですね、戦争のことの本ですけども、とても良い本です。この言葉にですね、怒り狂ったネブカデネザル王は7倍も厚くした炉の中に3人を投げ込みます、ね、結果はどうなったでしょうか。はい、25節です。私だけお読みいたします。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。ライオンの者の姿は神々の子のようだと書いてある。3人投げ込んだけど炉には4人いるとですね。彼らは何の害も受けていない。実はこの4人目はイエス様と言われています。28節ですね。はい、じゃあエリシマへ28節読んでください。
ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また神は拝まないこのしもべたちを救われた。
はい、信仰を隠さないで表明するとき、神様はあらゆる苦難からあなたの家族を救い出してくださいます。あなたの信仰を表明しなさい。信仰を隠さないで表明するとき、神様は、ね、あらゆる苦難からあなたと家族を救い出してくださいます。はい、じゃ最後に一箇所開きます。有名な言葉ですが、マタイの福音書の5章の16節です。では、エリシマ読んでください。
また明かりをつけて、それを
ごめんなさい、5章16節。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。16節です。はい、 このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。ダニエルと三人の若者たちは異教の地バビロンに捕囚奴隷として連れてこられましたが、その地で生ける真の神の栄光を表しました。ダニエルの神は褒むべきかなと、ネブカデネザルもダリオスもそう言うのです。それはですね、彼らが特別な才能やですね、幸運だったからではありません。小さな静かな霊的習慣を続けただけです。そこに隠れたことを見ておられる生ける全能の神様が働いてくださいました。あなたが隠れた小さなことをし続けるときに、そのことを見ておられる神様が大きな大きな報いをあなたに与えてくださいますということです。ですから私たちがするのは小さなこと、隠れたことをしていけばいいのです。特別な才能はいりません、能力はいりませんですね。小さなことですね、隠れたことをしていきましょう。私たちの神様は隠れたことを見ておられる神様だからです。隠れたことを見ておられる生ける全能の神様が働いてくださいました。静かな霊的習慣、どうぞこれを身につけてください、ね、続けてください。一番祈りの習慣を身につけなさい。ダニエルは殉教逆境かかわらず日に3度祈ったと書いてあります。2番目、誘惑やこの世の価値観考え方に妥協しないことです。ですね、うん、この世の価値観にそうねそうねそうねと言わないこと、価値観に妥協しないこと。聖書は何と言ってるか、聖書の価値観にきちんと立ってですね、生活をすることです。3番目、問題の代償にかかわらず、大きくても小さくてもすべてイエス様に委ねなさい。そのことを通してあなたが思いも考えもしなかった解決にイエス様が導いてくださるからです。4番目、自分に与えられた役割を誠実に果たしなさい。ダニエルには何の怠慢もですね見つけられなかったと書いてある。誠実に果たしなさい。そして5番目、あなたの信仰を言い表しなさいということです、ね、人の前で表明しなさい。そのことによって神様はあなたの人生を通して素晴らしい神様のご自身の宮里栄光を表してくださる、そのことを感謝いたします。ではお祈りしましょう。総学者の方は前に来てください。今日はダニエル書から中心、まあ、少し長い、あちこち聖書を読みましたけども、言っていることの5つのポイントは皆さん理解できたとそのように思います。私たちがすることは小さなことです。静かなことです。大切なのはし続けることです。総学の中で1分間自分の口でお祈り